魂のインターネット G。http://members.jcom.home.ne.jp/down-watcher/99_blank006.html。これは2002年5月、管理人が最初に出版した本の内容です。自費出版なので、著作に関する権利はすべて著者の方にあります。そこで、2005年、出版社の取扱期間が過ぎた時に、その内容をすべてこのサイトに公開することにしました。内容的には、サイト内の他のページと重なっている部分があります。現在は、一般の書店では手に入らないと思いますが、入手ご希望の方は、管理人にメールで注文されれば、送料込み1冊1000円でお分けしています。なお、Amazon で中古本がいくつか出ているようです。前書き。地球の上に人類が出現してから300万年あるいは500万年になると言われます。その間、人類は長い長い旅を続けてきました。それは人類が霊性を完全に喪失した純粋の物質である状態から出発して、再び霊性を取り戻す、という霊性回復の旅です。多くの人は、唐突に出てきた霊性回復という言葉に戸惑われるかもしれません。それは本来人間が霊性を持っていたということを意味するからです。その通りです。人間は本来霊的な存在でした。それがある理由で霊性を失っているのです。正確に言えば、霊性を失ったのではなく、忘れてしまったのです。そして地球という物質世界の中で、主として物質的な進化だけを追い求めてきました。けれども今、人類は物質的進化のほとんど頂点にまで到達してしまいました。これからは霊的存在へと進化しなければなりません。さもなければ、人類は自分自身を滅ぼしてしまうでしょう。20世紀は戦争の世紀と呼ばれました。未だにその時代の思考の尻尾を引きずっている人もたくさんいます。けれども、21世紀を迎えた今、人類の関心はゆっくりと、けれども着実に、冷静へと向かい始めています。その一つの現れが、1999年2月27日、日本経済新聞の文化欄に報道されました。国連の世界保健機関 WHO は、今まで肉体的、精神的、社会的という3つの側面から健康を定義していましたが、この定義に、スピリチュアルという言葉を入れる案を会議に諮る準備をしているというのです。日本の厚生省、当時がスピリチュアリティという言葉を何と訳すかに、頭を痛めているという記事でした。最近、WHO のホームページを覗いてみましたが、残念ながらスピリチュアルという言葉は見当たりませんでしたので、この案は採択されなかったのだと思います。まだ、一部の人々を除いて、全体としての歩みは遅々としていますが、昔は心や霊や魂などという言葉には目もくれなかった物理学者や生物学者、医師などが真面目に研究テーマにしても、非難されるケースが減っていると思います。けれども、人間が霊性を回復するためには、私たちが世界について持っている基本的なイメージを変えなければならないと、私は思います。そうしないと、霊性についての教えを受け入れるために余分な努力が必要になるからです。霊性というのは今急に出てきた問題ではありません。宗教や哲学の領域では、はるか昔から様々な思想があり、教えが伝えられています。けれども、現在私たちが持っている基本的な世界像は、人間の霊的側面と物質的側面を統合的に把握するには不適切であり、古来の宗教家や哲学者らが与えてくれた深遠な教えも、なかなかスムーズには心に入ってくることができません。現代は、旧約聖書に描かれた預言者の時代に匹敵する刺激的な時代です。預言者というのは、未来を預言する人ではありません。神から言葉を預かった人という意味です。紀元前1000年から紀元前500年頃の間、神と呼ばれた非物質的存在は、預言者を通してユダヤ民族に様々な教えを与えました。そのことが旧約聖書に語り継がれています。現代もまた、肉体を持たない非物質的存在たちが様々な方法で私たちに新しい教えを伝えてくれています。一般的にチャネリングという名で呼ばれているこういうものを、非科学的の一言で片付けて顧みようともしない人たちも大勢いますが、情報は誰が伝えたかではなく、何が語られているかが重要なのです。これらの情報を仔細に検討すれば、とても人間の想像力から根拠なく生み出されたとは思えないような宗教的、哲学的な言葉が随所に発見されます。しかし、それらの新しい教えも、従来の世界像とは相性が悪く、なかなかしっくりとは理解できないのが現状です。本書は、私たちが住んでいる世界が本当はどんなものであるかということについて、全く新しい世界像を提供します。肉体の感覚によって得られる経験をベースにした従来の世界像に慣れた目から見れば、最初は非常に奇異な考え方に思えるかもしれません。けれども、真面目に検討していただければ、この新しい世界像が、従来水と油のように親和性の悪かった物質的世界と宗教的、霊的な世界、そして哲学的な実在の世界を統合するものであることを理解していただけると思います。この新しい世界像は、近年発達したある新しい技術をモデルにしています。 そのような技術が発達したために、今まで思いつかなかった新しい世界像を描くことが可能になったのです。私は、人間がこのような技術を発達させることになったのも、決してただの偶然であるとは考えていません。それは実は霊的世界の構造から来る必然であったのです。人間は無意識のうちに、霊的世界と同じ条件をこの地上の世界に実現させようとしているのです。従って技術が進めば進むほど、地上の世界は霊的世界に似てくるのです。本書は4部構成になっています。第1部は新しい世界像の全体構成を概略説明します。第2部ではもう少し詳しく、新しい世界像の様々な側面、すなわち神から物質世界に至る様々な存在の働き方のメカニズムを取り上げます。第3部は、そのような世界の中で霊性回復の道を歩むために、どのように意識の持ち方を変えていったら良いのかということの参考になるような文章を書いたつもりです。いわば、第1部がハード、第2部がソフトの説明であるのに対し、第3部はコンテンツです。第4部には、新しい世界像そのものではなく、その背後にあるいくつかの考えを補足しました。私はキリスト教の環境で育ちましたので、本文中にキリスト教的表現が多く使われていますが、キリスト教だけが正しい宗教だなどというつもりは毛頭ありません。すべての宗教が霊性回復のための多様な道の一つだと考えています。仏教の教えについても、私の理解している限りでできるだけ公平に触れたつもりです。ただし、キリスト教にしても仏教にしても、私の解釈はあまり正当的ではないので、正当的なものを知りたい方は、それぞれの聖典や書物で勉強してください。また、日本人は無宗教を自認する人も多いのですが、霊性回復は宗教によらなければできないわけではありません。霊性を回復するときには、いずれすべての宗教を超えていかなければならないのです。人間とは何かを真剣に考えていただければ、それで良いと思います。本文中、聖書の引用はすべて日本聖書協会の新共同訳聖書によりました。第1部、魂のインターネット。第1部では、宇宙と人間の本質についての新しい見方を提示します。その中に神とか霊的あるいは霊性という言葉が出てきますが、これらの言葉はいかなる意味においても既存の特定の宗教を推奨するものではありません。けれども、新しい世界像においてはこれらの言葉は中心的な役割を担っています。これらの言葉に対してイメージが湧かないとか、どのような意味で使っているのか気になるという方は、はじめに第2部の神と人間及び第4部、霊という言葉をお読みください。大広間型世界像。現在、私たち人類は片手に科学や技術を持ち、もう一方の手に宗教や哲学を持っていて、その両方の折り合いが悪いことに困惑しています。現代では、ほとんどあらゆる場合に科学技術の方が優勢がちの状況ですが、だからといって私たちは科学技術だけで全てが解決するとも思っていません。私たちは科学的合理性をほとんど無条件に受け入れ追求する一方で、宗教、哲学、道徳、倫理、思想、芸術、そして個人的な心理や感情といった人間の精神活動に属する面の取り扱いに何かが欠けているのではないかと不安を持っています。物質的生活が極限まで豊かになったのと対照的に、精神的生活においては不完全燃焼を強いられ、不満が鬱積しています。そして、ついにはその溜まり溜まったエネルギーが制御不能になり、不幸な犯罪に結びついてしまう人も後を絶ちません。どうしてこんなに私たちの精神内容が貧しくなってしまったのでしょうか。それは私たち人間が持っている基本的な世界像のためである、と私は考えています。図1は、私たちが現在普通に持っている世界像を模型的に描いたものです。私たちは、自分たちが外界、すなわち物質世界の中に肉体をまとった心として存在していると考えています。ただし図1には肉体は描かずに心だけを抜き出して描いてあります。私たちは心の中から感覚という窓を通して外界を見ています。心の中には顕在意識と潜在意識があり、潜在意識の中には、感覚を通して入ってきた情報を理解するための土台になる知識や観念、過去の出来事や感情の記憶、価値判断の元になる善悪や損得の基準、人間としてあるいは動物としての本能や欲望の衝動など、様々なものが蓄積されています。図1で顕在意識の中に矢印が描かれているのは、私たちの顕在意識がいつも感覚を通して見える外界の方に注意を向けていることを示すためです。このような心を持った肉体である人間が大勢集まって一つの世界の中に存在しています。みんな同時ただ一つの共通の世界に住んでいます。それは大広間に大勢の人が集まってパーティーをしているようなものです。そこでこのような世界像を大広間型世界像と呼ぶことにします。これが私たち人間が現在普通に持っている世界のイメージです。エジプトやメソポタミア、インド、中国などに現代文明の先駆けが生まれて以来6、7000年と言われますが、その間に人間は肉体的あるいは物質的な生活においては驚異的な発達を達成しました。けれども私たちの持っている基本的世界像においては全く変化していないのではないかと思います。古くから 西洋でも東洋でも多くの哲学者や宗教家が想像を絶する修行と思索の末に到達した深遠な哲理や宗教的な教えを伝えてくれましたが、それらは私たちの持っている基本的世界像と相性が悪いため、なかなかしっくりとは受け入れられない状態です。哲学者や宗教家自身も同じ世界像に囚われたため、その思索に足かせをはめられているような場合がしばしば起こりました。私たちは、それらの深遠な真理を拒否するわけではないが、それをどのように自分たちの世界像の中に位置づけたら良いのかわからないでいるという状態なのです。人類はすでに物質的進化の終点に来ています。これ以上物質的進化だけを追い求めれば、自らを破滅させてしまうほかはないところまで来ています。これからは霊的な進化に向かっていかなければなりません。そのことを予想または期待する人も大勢います。例えば米国でベストセラーになったジェームス・レッドフィールドの聖なる予言、第10の予言、聖なるビジョンなどにははっきりと霊的進化という言葉が使われています。けれども、人類が霊的に進化するためには、現在私たちが持っている基本的な世界像を変えなければならない、と私は考えています。それは絶対に必要ではないにしても、少なくとも人類が効率的に霊的進化を遂げるためには、どうしても必要なことだと思います。人類が大昔から持ち続けているこの大広間型世界像の最も重要な特徴は、そこには神の存在する場所がないということです。描かれているのは、外界と名付けられた物質世界と、その中に住む肉体を持った心だけです。もっとも、神なんかいないのだから当然だと考える方がおられるかもしれません。けれども、実はその考え方自体がこの世界像から生み出されたものなのです。この世界像は、私たちの日常的な素朴な感覚体験をもとにして生まれたものですが、同時に私たちに対して存在するものは物質世界だけだという観念を強固に植え付ける役割を果たしています。私たち日本人は、別にはっきりした仏教徒でなくても、仏教の教える言葉をいろいろ聞きかじっています。その中でも最もよく知られているのが、色即是空という言葉ではないでしょうか。般若心経にあるこの言葉は、物質世界は実体のない幻想であるという意味だとされています。イギリスのバークリーなど、西洋の哲学者の中にも、世界は幻想であると考えた人たちがあります。けれども、これまで私たちが持ち続けてきた大広間型世界像には、そのような考えを受け入れる余地がありません。幻想だとしたら、一体誰の幻想なのでしょうか。60億人の人間が一緒に住んでいるこの大きな世界が、誰か一人の幻想であるというわけにはいきません。そこで、西洋の哲学者たちは、世界は神の幻想であると考えました。日本では、誰の幻想かと論理的に追求する方向にはいかず、この世は一常の夢であるという無常観の方が強く受け止められて、人々の心が諦めと死後の成仏を願う方向に向かっていったように思われます。さらにこれが江戸時代には、どうせ夢ならば大いに楽しんだら良いという刹那主義的な享楽主義に変わっていったと言われています。あ、ミツル・ディマロ、日本人はなぜ無宗教なのか、千曲真書。結局、私たち人間は、このような宗教的な教えや哲学的な思想をこの世界像と一体にすることができず、心の中で別々に抱え込んで、折に触れてあっちを立てたり、腰を立てたりしながら、ふらふらと生きているのです。そのため、私たちの生きていく姿勢は一貫せず、目先の物質世界の必要だけに追いまくられてきた結果、物質生活が豊かになるに反比例して精神生活の内容が貧弱になってしまったのです。けれども、私たちの住んでいる宇宙の本当の姿は、私たちがこれまで持ち続けてきた大広間型世界像とは全く異なるものなのです。それを次にお話しします。インターネット型世界像。次に新しい世界像を示してあります。この図を大広間型世界像の図1と比較しながら見てください。この図の重要なポイントは5つあります。まず心の構造は図1とよく似ていますが、感覚があったところに仮想体験スクリーンと書いてあります。これが第1のポイントです。私たちが外界と思っている物質世界は、この心の中のスクリーンに映し出された映画なのです。仮想の世界なのです。人間界の映画は目と耳だけで鑑賞しますが、この心の中の映画は、私たちの持っているあらゆる感覚を総動員して鑑賞するように作られています。そのためにそれは強烈な現実感を持っています。それは一頃あちこちに作られた体験劇場のようなものです。体験劇場では、目と耳だけでなく座席を揺すったりして体にも刺激を与えるようになっていましたが、心の中の仮想体験スクリーンは私たちの肉体が持つ全ての感覚を使うので、人間界の体験劇場よりはるかに真に迫った体験を与えるようにできています。それだけではありません。この映画は双方向映画であって、私たちはただ受け身で鑑賞するだけでなく、その映画の中に入り込んで、その中の登場人物の一人として積極的に映画の中の世界を体験するようにできているのです。このために私たちはこの映画の中に自分の分身を登場させます。それが私たちの肉体です。人間は肉体ではありません。この図に示した心が人間なのです。肉体の中に心があるのではなく、心の中に肉体があるのです。心である人間は、 自分の中にあるスクリーンに映し出される仮想の映画の中に仮想の人間である肉体を置き、その肉体が持っている感覚を通じて、仮想の世界の中で肉体であることを体験するのです。私たちの感覚そのものが、この仮想の世界を現実だと思い込むようにとの目的で作られた仮想世界の中の体験なのです。そのような意味では、このスクリーンは、映画というよりは、遊園地などにある自動車や飛行機の操縦シミュレーター、疑似体験装置に似ています。シミュレーターというのは、中に入って運転すると、本当の飛行機や自動車に乗って空を飛んだり、道を走ったりしているような感じがします。例えば窓の外には実際の景色が流れていくように見えます。けれども実は、そのように見えるというだけで、実際に空を飛んだり、道を走ったりするわけではありません。シミュレーターの高級なものは、本当の操縦士や運転手の訓練に使われます。私たち人間は、心の中にシミュレーターを持っていて、それで飛行機や自動車を操縦する代わりに、肉体を操縦するのです。第2のポイントは外界です。外界には、霊的世界と書いてあります。従来の大広間型世界像では心の外は物質世界であると考えていましたが、物質世界は心の中のスクリーンに収まってしまいましたので、外界は物質世界ではありません。心の外にあるのは霊的世界なのです。ということは、この心自体が霊的存在であるということです。霊的世界とは、哲学的な言葉で言えば、実在ということです。人間の本当の姿は、肉体をまとわない心であって、それは実在の世界に存在する、実在であり、霊的世界に住んでいる、霊的存在です。それは意識、魂あるいは霊と言ってもいいかもしれません。このような言葉の使い方については、第4部の霊という言葉を読んでください。どのような言葉で読んでも構いませんが、人間は物質ではなく、霊的な存在です。物質的な存在と霊的な存在の最大の違いは、霊的な存在は生まれることも死ぬこともない、ということです。人間にとって死というのは最大の関心事ですが、それは物質世界という仮想の世界の中で、肉体という仮想の人間が体験するものであって、本当の人間は決して死ぬことはない、というのがこのモデルが示していることです。第3のポイントは、この心から線が出て他の人の心につながっていることです。もちろん物質世界はスクリーンの中にあるのですから、この線は物質世界の中にある線ではありません。それは霊的世界の中にある目に見えない線です。私たちはこの線を通じて互いに、心と心の間で情報を交換します。そして、それによって他の人や世界に関する情報を手に入れ、それをもとに自分のスクリーンに他人や世界の姿を描き出します。その様子は、ちょうどインターネットにつながったパソコンに似ています。スクリーンをパソコンの画面だと思ってください。画面の上に私たちが外界と思っている世界の姿が映し出されています。自然界の風景も、そこで私たちが出会ういろいろな人の姿も、みんなこのスクリーンに映し出されます。私たちの顕在意識は、この画面を覗き込んでいる少年あるいは少女です。顕在意識という領域に描かれた矢印は、そのことを示すためのものです。私たち人間は、霊的世界のインターネットにぶら下がったパソコンのような心なのです。この線は特定の人とだけつながるのではありません。地球の上に住むすべての人間とつながっています。さらに後に明らかになるように、人間以外の存在とさえつながっています。ただ線はつながっていても、そこから情報を取り入れることがなければ、それらの人々や人間以外の存在とはつながっていないのと同じです。物質界のインターネットにも、世界中で何億人もの人が自分のパソコンを通じてつながっていますが、例えば私がその人たちの情報を読まなければ、私にとっては、その人たちは存在しないのと同じです。次に、心を表す卵型の右端を見てください。卵の殻が少し切れている部分があります。これが第4のポイントです。私たちの心は外界に対して完全に閉じて入れません。私たちの顕在意識がパソコンを覗き込んでいる少年または少女であるとしたら、その背中の肩に部屋の出入り口があると考えてください。そこを通って部屋の中から外へ自由に行き来できます。ただし部屋の外にあるのは物質世界ではなく霊的な世界です。私たちの普通の意識状態においては、この出入り口は心の奥の方にあるように感じられます。それは、私たちの注意がいつも外界だと思い込んでいるスクリーンの方に向いているからです。スクリーンを外界だと思うので、本当の外界への出入り口が心の内面だと感じられるのです。霊的な指導書の多くが、心の内面に注意を向けるように指導します。また、私たちは、瞑想によって心の内側の奥深く入っていくように感じます。それは、私たちの顕在意識の注意をこの心の出入り口に向けようとしているのです。最後に、矢印が描かれた顕在意識という領域と、心の出入り口との間に潜在意識という大きな領域があって、顕在意識と外界がつながるのを遮っていることに注意してください。これが第5のポイントです。先ほどから私たちの顕在意識をインターネットにつながったパソコンの画面を覗き込んでいる少年または少女に例えています。 潜在意識は、その背中のあたりに積み上げられた膨大な書類の山だと考えてください。その中には、私たちが霊的世界の存在として長い間に蓄積してきた様々な思考や感情や観念や信念の記憶が溜め込まれています。また、その中には、私たち自身が決して見たくないと思って見えないところに押し込んでしまった記憶も存在しています。そのようなものが、あるものは整理され、あるものは整理されないままの状態で積み上げられているのです。そのために部屋の出入り口は塞がってしまい、今では出入り口があることすら忘れられてしまいました。そして部屋の中に閉じ込められた顕在意識である少年または少女は、自分が全く孤立した存在であると感じているのです。このように、私たちの顕在意識は、本当の外界である霊的世界とのつながりを遮られ、霊的世界が存在することも、自分自身が霊的存在であることも、みんな忘れてしまったのです。これが新しい世界像です。この世界像をインターネット型世界像と名付けましょう。もう一度整理します。私たち人間は、霊的存在である心であり、霊的世界のインターネットにつながっています。心の中にスクリーンまたはシミュレーターのようなものがあって、そこで私たちが外界と思っている物質世界の生活を体験します。霊的存在のレベルから見れば、物質世界とその中に置いた自分の肉体は仮想の体験です。私たちの心は真の外界である霊的世界につながっていますが、その通路の前に潜在意識の分厚い層ができてしまっているので、顕在意識は霊的世界につながることができません。それで私たちは、みんなバラバラの肉体的存在だと思い込んでいるのです。インターネット型世界像の特徴。これまで人間が持ち続けてきた大広間型世界像に比べると、インターネット型世界像には様々な特徴がありますが、その中で最も重要なものを2つ強調しておきたいと思います。インターネット型世界像の第一の重要な特徴は、人間が肉体ではない、物質ではない、ということを明確に表現していることです。このことは多くの宗教が教えていることですが、それを世界像の中に表現する方法はこれまでありませんでした。例を挙げれば、私が誤解しているのでなければ、仏教は物質世界は幻想であり、人間は物質ではない、ということを教えていると思いますが、そのことを私たちの世界像には表現することができませんでした。そのため、長い歴史とともに宗教の方が譲歩して、人間が肉体であるという考えを是認するようになりました。多くの宗教は、人間が死後に永遠の生命を得るとか、死後に極楽浄土に生まれてそこで永遠に生きる、というように考えて、大広間型世界像との妥協を図るようになったのです。けれども、人間は現在すでに霊的存在です。仏教に、即身成仏という言葉があります。即身成仏とは、人間がこの肉身のままで究極の悟りを開き仏になること、新村いずる編、広辞苑、第4版、岩波書店とされていますが、人間は悟りを開いていてもいなくても、最初から完成した仏なのです。ただ、悟りを得ていない人はそのことを実感することができず、またその姿を肉体の上に表すことができないのです。従来の大広間型世界像では、まず存在するのは物質世界であり、その中に人間である心が存在します。これに対し、新しいインターネット型世界像では、まず存在するのは霊的世界です。これは、第2部、神と人間で述べるように、神そのものと言っても差し支えありません。霊的世界とは神の意識の中なのです。そしてこの霊的世界の中に、肉体をまとわない純粋の心である人間が存在し、その心の中に仮想体験のためのスクリーンがあって、そこに物質世界が映し出されます。物質世界は人間界のインターネットの上でバーチャルなショッピングセンターが作られたりするのと同じようなバーチャルな世界なのです。第二の重要な特徴は、すべての人間が一人一人心の中に仮想体験スクリーンを持っているということです。このことは、人間が体験する外界すなわち物質世界というものが幻想であるということと同時に、この外界がすべての人に共通なのではなく、一人一人が違う外界を体験するということを示しています。人間は互いの間の情報交換をすることによって、同じ一つの世界に住んでいると錯覚しているのですが、本当は一人一人違う世界に住んでいるのです。大広間型世界像では世界が一つしかないので、世界は幻想であると考えた西洋の哲学者たちは、神の幻想にするほかなかったのですが、神の幻想にしてしまっては、せっかくの深い思索が無意味になってしまいます。なぜなら、神の幻想は人間から見れば実在だからです。物質世界が幻想であるというのは、人間が物質ではなく、霊的存在であるということと、一人一人が別々の世界に住むことができるということが体になって、初めて意味がある思想になるのです。インターネット型世界像では世界は人間の数だけあります。物質世界は神の幻想ではなく、個人の幻想です。これは、インターネットやテレビで大勢の人が同じシーンを見ているとしても、実は一人一人は自分のパソコンや自分のテレビを見ている、というのと同じです。テレビの場合は、受信側であまり細工をする自由はありませんから、同じチャンネルを見ている人は全く同じ画面を見ていると言えます。 けれども、私たちの心のスクリーンはもっと自由度があります。同じ世界を見ているとしても、見る人によって大きく違うということも起こり得ます。けれども、もしそうなると、人と話をした時に話が通じなくなります。テレビの場合には、野球のチャンネルを見ていた人が恋人に電話をかけて、今イチローがホームランを打っただろうと言った時に、相手が、そんなもの見てないわ。私は今オーケストラを聴いてるのよということになっても、誰も怪しみません。けれども、私たちが住んでいる世界について友達と話し合っている時に全く話が合わなかったら、私たちは混乱してパニックになってしまいます。そこで私たちは、人との話の食い違いが目立たない程度に、自分が見る世界を調整して互いに近づけ合っているのです。人間が体験する世界は、一人一人の個人の幻想です。私たちは、一人一人誰に遠慮することもなく、自分だけの世界を作ることができます。それどころか、すべての人は自分の世界だけしか体験できないのです。隣の人がどんな世界に住んでいるか知る方法はありません。ただ、情報交換を通じて推測するだけです。すべての人は自分の体験する世界について 100% の自由と責任を持っています。何を体験するかは自分だけで決めてよいし、決めなければならないのです。もし自分で決めなかったら、他人が勝手に決めてくれることになるだけです。それは、自分の住む世界を自分で選ぶことができるせっかくの権利を他人に譲り渡してしまうことを意味しています。私たちは、もしそのことに気づいていれば、誰もそんなことをしたいとは思わないのではないでしょうか。人間が霊的存在であるということと、物質世界が個人の幻想であるということ、この二つの点がインターネット型世界像の二大特徴です。その他の特徴はほとんどこの二つから導かれるものですが、そこには霊的世界の性質が強く反映されるので、物質世界の常識とはかけ離れた特徴が生まれてきます。ここで、なぜこのような新しい世界像が必要になるのかということについて、述べておきたいと思います。前書きに述べたように、人類はこれから霊的に成長していかなければならない時期に来ていますが、従来の世界像では、霊性というものは物質世界と相反するか、物質世界の周辺にもやもやとくっついているわけのわからないもので、いつまで経っても物質と霊性との間の関係を明確に表現することができなかったように思います。一方で、具体的、実際的に霊的世界との接触を持つことができる人は近年次第に増えているように思いますが、これまでの大広間型世界像の下では、そのような人たちはいつまで経っても自分自身ですら自分が何をしているのか理解できず、他人からは絶えずうさんくさい目で見られるという状況が続いています。人間にとっては物質世界を否定するのではなく、物質世界と霊的世界を統合的に把握するイメージが必要だったのです。新しい世界像はそれを提供します。今までの世界像は新しい世界像の一部に含まれています。それは仮想体験スクリーンです。今までの世界像はこのスクリーンの中だけを全世界だと考えていたのです。そこには物質世界があり、その中に肉体があり、その中に心があります。けれども、新しい世界像から見れば、その全体が仮想世界です。そして、人間はその仮想世界全体を心の中に持っている大きな存在でありながら、自分は肉体の中に閉じ込められた心であるという錯覚に陥っているのです。今まで人間の意識の中心は物質世界に固着していましたが、これからはそれを霊的世界の方にシフト、移動させなければなりません。その時、物質世界を否定して霊的世界に移ることはできません。仮想体験スクリーンが心の中にあることからわかるように、物質世界も自分自身の一部だからです。物質世界を否定するのではなく、霊的世界が物質世界を内に含んでいることを理解し、物質と霊性の両方に適切に対応できるように意識を拡大することが必要なのです。それは必ずしも仮想体験をやめるということを意味するわけではありません。それは例えて言えば、今までパソコンゲームに夢中になって自分をそのゲームの主人公だと思い込んでいた少年が、我に返って、自分は人間であってゲームの主人公ではないと気がついた状態で、ゲームの続きをするようなものです。霊性の方に意識の中心を移したとしても、肉体を持って物質世界の中で生きることは可能です。そして、これからはそのような人がだんだん増えてくると思います。世界像というものは、単に世界をどう見るか、というだけにとどまるなら、ほとんど何の価値もありません。今まで親しみ馴染んだ世界像をわざわざ取り替える必要もありません。けれども私たちは無意識のうちに自分の持つ世界像に従ってあらゆる考えを発展させ、あらゆる行動を起こします。それだからこそ世界像というものが重要になるのです。新しい世界像をあらゆる行動、あらゆる価値判断の起点にしてください。自分は霊的存在であると自覚することを全ての行動の出発点にしてください。本書は旅行案内書に例えれば地図です。これから旅しようとする世界の全体の構成を一枚のイメージで示したものです。どこに何があり、それは何をするものなのか、といったことが書いてあります。けれども、実際の旅行の仕方については心構え程度のことしか書いていません。霊的世界に入るパスポートは祈りや瞑想です。 これらについては、最近では多くの領書が出版されているので、ご自分に合うものを選んで実践されると良いと思います。地図を眺めただけでは旅行をしたことにはなりません。たとえ地図を隅から隅まで覚え込んだとしても、その世界に足を踏み入れたことにはなりません。ぜひ自分の足で歩くことを始めてください。仮想